ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮民です。前回に続いて、東京で選択理論の学びを生かして活動されている阿部恵子さんにリモートでお話を伺います。今回はユースソーシャルワーカーとしての活動についてです。
このユースソーシャルワーカーというのはどういうものなんですか？
はい、このユースソーシャルワーカーってあまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、これ東京都教育委員会の方が独自に作った造語で、若者の自立を支援するユースワーカーというのと福祉的支援をするソーシャルワーカーを組み合わせたものなんですね。やってるお仕事の内容っていうのが、東京都の都立高校さんの生徒を対象になんですけれども、中途退学の未然防止だったり、不登校生徒の支援だったり、あとはその生徒さんや家族が抱えている課題への福祉とか医療とか、就労とかですね、社会につなげるっていうような支援だったり、他にも中途退学してしまった生徒さんで、こう一回退学するとなかなか社会にこうつながらない生徒さんたちがね、こう世の中にあふれてしまうので、生徒さんたちも割と困っていて、でそういう退学しちゃった後でも生徒さんが希望すれば再就学の支援だったり、就労の方の支援だったり、その生徒さんに合わせた、お手伝いというか社会につながる、あとは生きる力を育むっていうような支援ですかね。で、生徒さんから見るとおそらくはですけれども、こう生きる力を育んでくれるというか、一緒に伴走してくれる隣のお兄さんお姉さん的な、もうおばちゃんですけど、私なんとかやってますみたいな感じですね。はい。
ユースソーシャルワーカーというその東京都の教育委員会が作ったっていうことなんですが、はい、若者が自立するための手助けが今どれだけ必要かっていうふうなことを実感しますね。
本当にそう で今実はいろいろな課題を抱えている。例えばその子どもの権利が、ね、なかなかこう、守られていないというか、家族の方が例えば両親ともメンタルやられてしまっているとか、精神疾患だったり、で兄弟も発達障害でケアが必要とか、で自分だけがとりあえず何ともなくて、何とか家族を支えているのは自分しかいないみたいな、支える人は自分しかいないみたいな生徒さんもいたりするんですよね。で、その方を聞くと、小学校3年生ぐらいからそんなような状態でずっと来てるとか、涙なきには語れないっていうような生徒さんも中にはいたり、そういった方々の、生きる力をね、こう育めるようなお手伝いができればいいなと思って、はい、活動してます。
はい。ちょうどその、思春期で殻に閉じこもりがちで、で十分な情報も持っていなくて、どうしていいかわからない時にユースソーシャルワーカーとして高校生たちが社会に出る、自立できるためのちょっとしたお手伝い、ちょっとした後押しができたら、本当その子の人生は全然違うものになりますもんね。
本当にそういう風にあれたらいいなと思います。実際になんですけど、ユースソーシャルワーカーとしてやってきて、その中でもすごく早いなと思った生徒さんがいて、最初はお母様からの相談で、不登校でずっと学校に来れてなくて、お母さんもどうしたらいいんだろうっていうのがだんだん募ってきてる状態で、お話をしてもらえなくなっちゃったっていうんです。子供に。
はい。
で、この子の行く末が心配なんだっていうところで、どうしたらいいんだろうっていうところで、その中で選択理論、情報提供をして、お母さんが選択理論にこう取り組んで、実際に実践に取り組んで、1週間で会話ができるようになって、で、1ヶ月で一緒に外出までできるようになって、1年かからないで、本人が学校に行きたいって言い出して、学校に通えてるんですね。時々お休みはしますけど、でも何々したいっていうのも全然言ってくれなかったりしてたところを、こう言ってもらえるようになったって言って、もうお母様の方からも本当にありがとうございましたっていうところなんですけど、私思ったのは、 選択理論ってすごいなっていうのと、このお母さんが実践をすごくしてくれたんだなっていう、その結果だなって思って、
うん、具体的にはそのお母さんは何を実践されたんでしょう。人間関係を築く習慣。
はい、はい、そうですね。あの相手の欲求充足をメインにして考え、まあもちろん自分のことも私のせいじゃないかってお母さん思ってね、こうやっぱり親ってそういうところあるじゃないですか。なのでお母さん自身も自分の欲求を自分で阻害しているところもあったので、お母さんのせいじゃないですよって、でお母さんもあのすごく今まで頑張ってきたし、で子供のためを思ってここに今日も来てくださったじゃないですかって、頑張ってね、こう来られたんですよねってことで、まあお母さんの欲求もこう充足していただきながら、あの子供の欲求も今まで自分の関わりをこう振り返ると致命的習慣ばかりやってたっていうふうにお母さんもおっしゃっていて、
批判したり責めたりすることガミガミ言ってっていうことですよね。
私もそれやってきましたって、うん、今まで多分これやったことのない親っていないと思うんですよ。でもここでこういうこと知れたっていうのは一つ良かったと思っていただいて、ちょっとやってみませんかってことで取り組んでいただいたんですけど、具体的にどんなことをしたかっていうと、例えば今まではご飯作り置きで何も書かずにこう置いてあるだけだったんだけど、一言メモっていうのをこう書いてもらったり、メッセージをこうね、子供に気遣うような言葉をねこう書いてもらったりとか、学校に行きなさいとか、そのなんてせかすとか強制とかそういったことを一切使わず、致命的習慣ではなく身につけたい習慣の方でずっと接していただいてたんですね。
子供を信頼してサポートする言葉で接していたってことですね。
そうですね。でその結果、あの自分の方から喋ってきて、今日夕食は何がいいって言い始めたりとか、あの関係が取り戻せてきてるような、でお母さんもそれが実感してくるから、あ、やってよかったってなるので、またさらにこう行動にも磨きがかかりっていうところですかね。
今日は選択理論の学びを生かして、東京でユースソーシャルワーカーとして活動されている阿部恵子さんへのインタビューをお送りしました。